がとうございました。いつもながら発言のように話して、その日付がずれてる話はとても面白いので、もうここをどんどん詰めていっていただきたいと思います。それではここでちょっと今日は幹事長って森さんもお呼びしてるんで、どの党の幹事長なんですか？生活は自民党の幹事長ではなかったですね。東さんが来てくださって、なんかお忙しい、これからまた何かあるみたいなので、幹事長としてのお話をですね、まず最初に聞いてしまいたいなと思うので、東さん、ご自分とも可能な時間までどうぞ。なんかお急ぎだそうでございます。
どうも皆さんこんばんは。紹介いただきました東正道でございます。本日は伊藤代表世話人から、ぜひ、東さんも来なさいとご要請をいただきまして、来させていただきました。日頃からお世話になっております植草先生もいらっしゃり、また僕の大先輩であります二見信明先生もいらっしゃり、そして何よりもいずれと言いますか、もう20年以上経ってるんですが、日本国における総理大臣にさせたい小沢一郎代議士のために、皆さん方がここを立ち上がっていただいて、そして支援をしていただいている皆さん方にこうしてお会いさせていただくこと、心から嬉しく思うと同時に、また心から皆さん方に御礼を申し上げたいというふうに思います。本当に皆さんありがとうございます。ある経済学者ですが次のように言ってるんです。歴史には世界中の人々が立ち上がって、そしてこれは何かおかしいと叫び、そして変革を求める瞬間がある。本日お集まりの皆さん方、また伊藤代表世話人をはじめとして小沢一郎という稀有な政治家です。その政治家に関わる裁判を通して誰から言われるまでもなく、皆さん方お一人お一人がこれは何かおかしいんじゃないのかと、このように立ち上がって本日を迎えているんではないのかというふうに私は思います。伊藤代表世話人も別に小沢一郎という代議士に心酔していた方ではない、こういうふうに思ってます。ただこの裁判、小沢一郎っていうのはなんでここまで批判中傷にさらされるのか、そういうことを通して立ち上がれたんじゃないのかというふうに思うんです。それは取りも直さず、先ほど伊藤先生が言われた通り、日本の国の民主主義の本質が問われてるんだっていうふうに思っています。今日お話をする前に小沢良子先生から、東さんちょっと党のことを話してくださいというふうに言われました。7月の11日に私たちはやむにやまれぬ思いでこの新党国民の生活が第一というものを決闘させていただきました。6月の26日まで私たちは野田総理大臣はじめ民主党の執行部の皆さん方に原点に戻ってください、3年前のあの総選挙において私たちは国民の皆さん方から選ばれて、今までの自民党政権ではない新しい政権を作ってもらうというその期待を込めて政権をいただいたんじゃないですかと。その第一の約束は何かといえば、国民に言ったこと、国民に約束したこと、これを守ることが私たちの最大の役割なんではないのか、このことを一貫して申し上げさせていただいてまいりました。その具体的な例が消費税という話であります。国民一人一人に負担をかける税、 税イコール政治です。私たちは3年前に有権者の皆さん方に消費税の前にやるべきことがあるんではないのか、厳しい経済状況の中で増税をすれば一番困るのは国民一人一人であることは間違いない、さらに私たちが少子高齢化を迎える中で社会保障制度、この設計図すらないじゃないか、設計図をなくして家を建てる人なんかいるはずがない、きちんとした設計図を作って、そしてそれに必要な財源はいずれそれは消費税になるかもしれないけれども、設計図をまず作ることが重要なんじゃないのか、さらにまた自民党政権下において、そしてやってこなかった行財政改革を徹底的に行う、さらにまた日頃から柳沢先生が指導してくださっておりますが、厳しい経済状況、低経済成長率、失業が高い、デフレ下において増税を行えば税収が増えるどころではなくて経済そのものを殺してしまうことになるのではないのか、そういう意味からして今は増税ではない、経済を回復させデフレを脱却し社会保障計画をきちんと提示する、行財政改革を行う、これを3年前に私たちは約束していたんではないですか。何度野田総理に言ったかも分かりません、どれだけ賛成している人々に言ったかもしれません。なぜあなた方は消費増税に賛成するんですかということを廊下で賛成する太郎議員に聞いたところ、東さん、私は個人的には東さんと全く同じだ、しかし野田総理から言われたから自分はやむにやまれず投票しなくちゃいけないんだ、その時にあなたは野田総理大臣によって政治家になったんですか、野田総理に言われて政治家になったんですか、国民から選ばれて政治家になったんではないんですか、このように申し上げてきているところです。残念ながらそれが6月の26日衆議院を通過させた時点でもう私たちは民主党にとどまることができない、民主党の原点に立ち返って、そして私たちが国民の皆さん方と約束したことをきちんと果たせる政党になるんだということで、49名の同じ志を持つ同志が集まって国民の生活が第一という新しい政党を作らさせていただいたわけであります。先ほど申し上げさせていただいた通り、間違いなく一人一人の国民が立ち上がって、そして何かおかしい、そういう叫び出している時が僕は今なんだろうというふうに思ってます。日本だけじゃありません。昨年はあのリビア、あるいはまたチュニジア、エジプトにおいて長期の独裁政権を担っていたところが全部民意によってひっくり返ってます。それがアメリカにも派生し、ヨーロッパにも派生し、この世界中が不平等になりつつあるこの世界、一体どうしたらいいのかということで国民の皆さん方が一人一人立ち上がっているわけであります。私たち国民の生活が第一、長い名前ですが略称生活、いつも代表が言っていることでありますが、小沢代表は民意に政治を戻すんだ、国民の皆さん方に戻すんだ、別の言葉で言えば幕藩体制から明治維新になった時に天皇に大政奉還しました。私たちはその例を借りるならば国民に大政奉還させる、国民の皆さん方がどういう政治家を選んでいけば自分たちの生活が良くなっていくのか、自分たちの暮らしが守られていくのか、自分たちの命が守られていくのか、そのことを小沢代表はずっと言い続けてきているわけであります。そして民主党政権を作ってそれが果たせるかなって思った時に、先ほど伊藤先生からお話ありました通り、 忘れもしません。2009年3月3日民主党の党大会の時です。小沢代表が代表で、次の総選挙において政権を交代すれば日本の総理大臣として小沢一郎の経験、見識、そして今までいろいろな角度で戦ってきたこの人の知恵を生かし日本の再生を築けるのではないのか。その瞬間まさに検察の手が伸びるわけであります。これは最終的に必ず11月11日に私も公平公正な判決が下されるだろうというふうに信じてやりません。しかし何が起こるかわからないというのもこの国の現実であります。小沢一郎という稀有な、またマスコミを通して20年間以上にわたって徹底的非難中傷が行われ、ある方は小沢一郎に会ったことがないにもかかわらず、私がその人に説明すると、東さん、小沢一郎はそういう男じゃないよ、もっと悪い男だよ、こういうふうにこれほど洗脳されている社会であります。皆さんご覧になったかどうか分かりませんが、 YouTube に青山貞一さんという方が各国の民度の比較調査を行っています。この民度とは何かといえば、新聞、テレビ、ラジオ、そして雑誌、週刊誌、そこで書かれ喋られていることがどのようにその国民に鵜呑みにされるかという、そういう調査です。なんと日本は世界先進国の中でダントツに鵜呑みにしてしまうわけであります。 70% だって言うんです。これに匹敵する国はどこにあるかといえば、アフリカのナイジェリアです。一党独裁の国です。隣の国中国も 70% だ。成熟した国、つまりよく私たちが引き合いに出すイギリスという国はわずか 14% です。いろいろな報道がなされる、しかし自分自身はこう思う、自分自身の頭で考える、こういう話です。あのアメリカですら、皆さん、アメリカですらっていうのは大衆民主主義が行き届いている国です。そこでも 25% 前後しか鵜呑みにしないそうであります。正しい情報がきちんと入っていれば、日本はそれに基づいて動いていきますから、これは素晴らしい世界になる。しかし間違った、先ほど来お話がありますとおり、捏造された情報が流されていたとしても、それを鵜呑みにしてしまえば、これほど情報操作がやりやすい国はない。だから一人一人が立ち上がって何かおかしい叫び出した時に何か変革が起こるっていう、そのことを世界中が指し示してくれてるんじゃないでしょうか。今自民党の代表選挙が行われました。新聞報道はまたいつか来た人を総理大臣に、そういうキャンペーンが始まってます。皆さん3年前思い出してください。自民党政治ではできなかったこと、それがこの3年間において何か変わったのかっていう話です。小沢一郎という政治家が27歳で最初の出馬をいたします。その時に彼は何を言っていたのかっていう話です。官僚に支配された政治はダメだ、官僚から打破し、官僚主義の政治を打破しなくちゃいけないということを27歳の時に言って43年経ってるんです。すごいことです。それほど官僚主導の政治、官僚支配を変えるということは大変なことです。私たちは3年前にそれを掲げて政権を取らさせていただいたわけでありますが、官僚と政治家の違いというのは何かといえば、政治家が全ての決断において責任を取るっていう話なんです。責任を取るからぜひここに知恵を出してくれ、それが政治家です。ところが民主党の多くの 政治家が官僚と同じ土壌に乗っかって、そしてただ単に政策論争だけをして、最終的には官僚に決めさせてしまっているわけであります。だから何も政治が変わらない。それどころか経済が、政治そのものが機能不全に陥ってしまっている。だから私たちは6月の26日、茨の道かも分かりません。小沢一郎さんと共にいると常にそういうことが何度も何度も起こってくるわけでありますが、その行き着くところは何かといえば、文字通り日本の政治を民意に任せる、民意の皆さん方にきちんと選んでもらえる、そういう政治を施行したい。そのことを訴えているがゆえに、ジャムにあまれぬ決意を皆さん方が持って、今日お集まりの方々も全員そうです。そこで私たちは船出をいたしたわけであります。どうか皆さん、私たちの将来、政治は私たちの暮らし、生活、命に関わってくる問題です。どういう政治家を選んでいるのか、それは選挙民の皆さん方に問われる最も重要な権利が民主主義っていう、主権在民という権利なんじゃないでしょうか。そこを伊藤代表をはじめ皆さん方が、私が言うまでもなく気づいてくださってるがゆえに、皆さん方一人一人が立ち上がって、この裁判は一体何だったのかということから、新たな日本の再生が始まる。そして政治の世界において、今私が申し上げさせていただいた通り、消費増税が成立したからもうこれでいいという話じゃないんです。国民の7割は今消費増税反対だって言ってるんです。国会議員の7割以上が賛成だって言ってるんです。この矛盾したものを、これを変えるためには、次の総選挙において消費増税は今じゃない、それ以外にやるべきことをやってからだ、そういう政治家を国政に取り戻すことができるのが皆さん選挙なんだろうっていうふうに私は思っている。だから皆さん力を貸してください。原発の問題もその通りです。2002年にドイツは、皆さんご案内の通り、2022年に脱原発を世界先進国いち早く決断をしました。メルケル首相になった時に、経済界から、今日本で起こっているようなことで経済界から本当に大丈夫なのか、あのメルケル首相揺らぐわけです。ところが昨年の3月の11日に福島原発事故が起こり、やはり自分たちが決めたことは正しいんだということで、もう一度揺り戻しが行われ、2022年に脱原発に向かって進んでいるわけです。わずか10年以内にすでに再生エネルギーも 20% を超えているというふうに言ってます。政治が決断する、それに向かって進んでいく。今の自民党も民主党も他の政党もそのことを明確に言い切っている人はいないじゃありませんか。私たちは毎週金曜日に行われる、あの総理官邸近くのデモの中に参加させていただき、三宅由紀子さんも一生懸命毎回毎回行かれ、そしてその方々と連絡を取りながら、そしてあの方々も皆さん同じように一人一人立ち上がられているわけです。誰かから言われた人っていうのもいるかも分かりませんが、大半の方々は日本の将来、エネルギー行政の転換を願って立ち上がっている人たちなんじゃないでしょうか。私たちもその意を受けて、そして原発ゼロ、私たちが政権を取れば10年後にそのことを必ず達成する、これも国民と約束させていただいている話です。そして日本の国、
再稼働するんですか。
はい、
再稼働するんですか。私たちは10年後ってことは
しません。
だって OK。
はい、ありがとうございます。今世界には780機前後あります。日本に54機です。 全世界の日本の国土面積はわずか 0.8%、 全世界の総人口の60分の1が日本です。あれよあれよという間に 7% から 8% 近い原子力発電所が日本に集中しちゃってる。今は54基のうち1基が再稼働させなくてもいいにもかかわらず大井原発再稼働させてるわけです。この現実を改めて見たときに、この原発は安全だ、津波も地震も安全だ、ずっと言われ続けてまいりました。それがそうでないということが分かったわけでありますから、ここで国民の皆さん方が立ち上がり、我々も決断をし、10年後にはゼロへということを決断したということを申し上げさせていただいているわけです。そしてもう一つが、これが一番重要な話です。それは生活に関わる大半のことというのは、それが地域に関わる問題であります。戦後68年間の間、日本は全部国が差配しない限り何も動かなかった。それがまさに地方分権であり、国の役割をきちんとしなくちゃいけないということを、これまた小沢代表という政治家は言い続けてきているわけです。その3つ目のこの最大の課題、これを私たちは取り組もうとしているわけであります。国がやるべき仕事、外交、先ほどお話しある通りめちゃくちゃじゃありませんか、崩壊してしまってます。国民の命を守る、これもどうなってるか分かんない。拉致問題代表される通り、まだ主権が侵されているにもかかわらず、それを取り戻すことができない国です。安全保障、大規模な震災、あるいは予算編成、こういうことに限っていくのが国の役割なんだろう。それを成し遂げていくときには、日本は必ず再生する、こういう基本的な枠組みを、柱を私たちは提出させていただきまして、そしてそれを実行しようとしているわけでございます。どうか、まだまだ小さい政党でありますが、今49名、選挙対策委員長は本来幹事長が担わなくちゃいけないわけでありますが、私ども生活には小沢一郎という選挙の神様がいますから、選挙対策委員長を兼務した代表が今情勢分析を行い、そして100名前後は最低立てるということを明確にいたしております。ぜひ皆さん方のお力を貸していただきまして、皆さん方とお約束させていていることを実行させていただくことをお願いさせていただきまして、本日はご挨拶に返させていただきます。皆さんどうぞよろしく、全力で頑張ります。お願いいたします。